この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワニャンライフ第209回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのは私明沢となっております。タイミング合わずボスお休みということでご容赦いただければと思います。なんかもう冬が戻ってきたような感じですけれども、先ほど予報天気予報でもうこの寒さは終わりですよみたいなことをね言ってたんですが、その予報が当たるといいなぁと心底思っている私どもでございます。もちろん私も含め犬たちもっていう、全然この寒さが気にならない子もいるんですけれども、当店の店長であるジェットさんもう寒さで完全に冬ごもりの状態に戻っております。早くお腹の中入れてよってドッグランに出しても全然動かない。あ、でも今日ちょっと動いたかな。うん、少しずつ春の兆しは出てきているのかなと思います。今週から今月いっぱい3回ですね、ゲストをお迎えしてワンライをお送りしてまいりたいと思いますけれども、ほんとねもう1年ぶりのあの大好きなイベントがやってくるのにあたって、こんな素敵なゲストが来てくれて超テンション上げ上げみたいな、古いですかね、ご容赦いただきたいんですけれども、今まで私も知らなかったことだったり裏話だったりとか誕生秘話とかいっぱいおすすめとかね聞いているので、皆さんも楽しみにしていただければなと思います。というわけでまず最初はこちらのコーナーからお送りしてまいります。ワンライの気になるニュースピックアップでございます。本日はですね、財経新聞さんからお題をお借りいたしまして、ペットは友達、ペットと暮らすと思いやりの心が芽生えるをご紹介させていただきます。先だってですね、とても心が痛む悲しいニュースがありましたけれども、本編お借りいたしますと、 iPet 損害保険株式会社は子供が小学校を卒業するまでに犬、猫、以下ペットを飼育した経験を持つ959名を対象に、ペットとの暮らしが子供に与える影響について調査を実施しましたということなんですね。まあ、あのニュースで持ちきりな部分はあるんですけれども、いい影響がありますよということもお調べになったということなんです。本編またお借りいたしますと、2016年4月1日現在、日本の15歳未満の子どもの数は1605万人である一方、ペットの飼育頭数は1979万頭と、今やペットの数が子どもの数を上回っています。加えて室内飼育率の高まりやペットの家族化により、ペットは子どもにとって年々より近い存在になっていることが予想できます。今回は小学校を卒業するまでにペットと過ごすことは子供にどのような影響があるのか、ペットは子供にとってどのような存在なのかを調査しましたということなんですね。まあ、ペットの存在についてというのが、お子さんに聞いてみたっていうところね、友達だったりとか兄弟姉妹だったということがあったりとか、与えた影響ですね、思いやりの心を持つようになった、動物が好きになった、命の大切さを理解できるようになったなどなど、そういうねすごく心温まるお話が上がっているんです。で、先般のね事故も私たちもお話をよくさせていただくんですけれども、どんなに愛しくてどんなに大切な存在であっても、種族が違うっていうところを念頭に置いて、やはり接触をしなければいけない部分はあるんだろうなっていうね、今回こちらのこうアンケートについてはすごくいい意見っていうのがあるんですけれども、もちろんそればっかりじゃなかったと思うんですよ。私も子供の頃から犬と生活してきているし、その中で犬に噛まれたって、飼ってる犬にですよ、噛まれたってこともありますし、でも、もちろん私が悪かったので反省する部分もあり、親に逆に私が怒られるっていうねこともありましたけれども、それを見てる限り、小学生ぐらい、まあ小学校高学年ぐらいであればある程度親御さんの目が離れたところでも対応はできるかもしれないけれども、やはりお子さんであるっていうのと、犬、猫、言葉が通じない種族であるっていう部分をきちんとね踏まえた上で、ルール決めをしていって絆を深めていっていただくといいのかなっていうね、ちょっとあまりにもね痛ましい事件だったので辛いですよ、聞いてる方も。私自身もゴールデンレトリバー大好きなので、で 穏やかで温和でみたいな、すごく優しいイメージが先行してるけど、うちの先代のゴールデンとか全然そういうタイプではなかったので、私たち人間にだっていろんなタイプの人がいるわけじゃないですか。動物にだっているし、今まで我慢してたことを私たちはね、何かあった時に喧嘩になったりとかすれば言葉が出てきたりとか、暴力に出ちゃいけないですけど、積もり積もったものがわーって出るっていうことはありますが、それが動物たちにとっては最終的な牙という武器を使う、爪という武器を使うというので、本当に嫌なんだよとか、あとはもう本能的な反射として出てしまうということを、大人、私たち大人がきちんと認識をして、子供たちと素敵な関係を作ってもらえるような環境にしていかなければいけないんだなっていうね。だってこんだけ素敵なことが出てるわけですから、ぜひ参考にしていただいて、犬ってこんな怖かったのみたいな、動物って怖いねって思っている方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、いい影響ももちろんあるし、とても素敵な存在なんだよっていうのをご紹介したくて、今回こちらお借りしてまいりました。財経新聞さんからお題をお借りいたしまして、ペットは友達、ペットと暮らすと思いやりの心が芽生えるをご紹介させていただきました。ワンライの気になるニュースピックアップでございました。というわけで本編でございます。私、一年に一度とても楽しみにしております日本最大級って言っちゃっていいんかなイベント、展示会、インターペット、人とペットの豊かな暮らしフェアが3月の30日から4月の2日にかけて東京ビッグサイトで開催されます。で、残念ながら30日はビジネスデーということで一般の方ご入場できないんですけれども、金土日と一般の方もちろん入って楽しんでいただけますので、そちらからね、今回ゲストをお二人お招きしてお送りしてまいりたいと思います。インターペット事務局広報担当柏木克也さん、企画営業の井上京子さんをお招きしてお話をお伺いしております。どうぞお聞きください。本日はですね、スペシャルゲストをお迎えしてお送りしてまいりたいと思います。インターペット事務局広報担当をされている柏木克也さん、営業企画の井上京子さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと緊張してきた
来た、
緊張してきた。
すごく緊張してます。
しません。
うん、柏木さんはねそんな感じなんですけれども、私が年に一回とても楽しみにしているインターペットというイベント、催し物、
イベントとか展示会とかって言い方するよね、
があるんですけれども、うん、そちらの運営に携わっている、主催だよね、
はい、
をされている、広報担当をされている方と、あと企画をされているお二方もゲストにお迎えしてお送りしちゃうっていうね、ちょっと緊張してます笑うてはるって感じですけれども、毎年勝手に3月の後半にインターペットを勝手に宣伝するっていうのをやってたんですよ。
ありがとうございます。
とんでもないです。
いただければ
ねえ、だってほら、お金も払えないしさ、来ていただけるのかしらって思ってて、この間たまたまお会いして、井上さんにね。
ですね。
はい。
いい出会いでしたね、あれは。
硬いね。
硬いね。緊張してるんですって。
あ、本当？
すいません。
今、映像が繋がってるんですけど、配信は映像がないので、うなずいてると無音ですからね。
わかりました。
声を出してリアクションをしていただけると、はい、とても嬉しいんですけれども。
はい。
今までちょっとざっくりね、流してきてしまっていたインターペットとはというところを、ちゃんとね、インターペットを運営されている方たちにお伺いして、さらに楽しんでいただければなと思って今回ご参加いただいてるんですけれども、まず最初なんですが、インターペットの歴史とかね、誕生話とかをちょっとお伺いさせていただきたいんですけど、
はいはい。
インターペットは今年何回目ですか？
7回目になりますね。早いもので。
おー、ってことは2010年スタート
?11 年。
11年スタート。
うん。そうそう。
へー。それまで関東で、今関東で最大級の一般の方向けの犬イベントじゃないですか。
はいはい。まあ犬だけじゃないけどね。
あ、うん、そうだね。ペットイベントになってるんですけど、それまでインターペットみたいなイベントとかってあったりしたんですか？
まあ、あんまり言うとあれかもしれないけど、ジャパンペットフェアさんも、
あ
いい、うん、ペット博。
ああ、そうか、ペット博さんもあったね。
まあ、ただ、うん、結構、まあ、有名って言えば、ペット博が有名です。うん、
そっか、そっか。私、タイミング悪くて、ペット博さんは、お伺いしたことがないんですけど。
はい、はい。
そうそうそう。いつもね、なんか、横浜の方でやっているイメージなので。
そうです。1月にね、毎年横浜でやってます
ね。そうですよね。
あと、幕張？
うん。
ああ、そっか、幕張もあるの。
関西の方も、ね。
関西もある。
大阪もあります、
ね。名古屋があって、うんうん、結構広くやってらっしゃるけど。
あ、そうなんだね。埼玉から東京に出るっていうのもなかなか一苦労なんで。横浜。
出るじゃないですか、東京に。
飲みにばっか食ったらいけないんだよ。
うん、それは内緒だよ。
あ、そうか、そうか、そう
か。いや、そんなこと、そんなことないんですけどね。一応勉強しに行ったりとかしてますよ、ちゃんと。やめてください、そんな。
よくセミナーに参加されてますもんね。
その後飲んでるよね。
そうですね。ちょっとお勉強してかないとね。その後は、まあ、お疲れ会として。いいんです、そんな話は。
そうそうそうそう。
もう、やだ、恥ずかしい。赤くなってきちゃった。で、話戻すんですけど、今回、まあ、7回目ということで、
うん、
もともとお二人は、メサゴメッセフランクフルトさんっていう会社さんじゃないですか。
そうです、そうです。
もともと会社として、じゃあちょっとペット関係のイベントをやろうって言ってスタートした感じなんですか？
そうですね。まあもともとうちはインテリア系とか、うん、あとビューティー系とか、うん、まあ B2B の見本市が専門の、はい、まあ運営会社なんですけど、
はい、
そこで、ただ我々としても展示会を立ち上げるのが、まあ商品を開発するということなので、うん、新しいことやらないと、当然ね、古いものはどんどん衰退もしていくものもあるし、
はい、
ことで、ちょっとペットいいかなっていう、2011年に始め
たっていう。なんか、私、もうちっちゃいながらもイベントとかをやっていたり、うん、出展をさせていただいてたりとかしてるんですけど、うん、この規模のってすごい大変でしょう、うん、なんか想像がつかないの、この規模のこう運営をするとか。
大きくなったもんね。最初はだって幕張のタウンホールとかいう、うん
はい、はいはいはいはい。
で、まあ僕が立ち上げた頃は、
はい。
感じだったけど、まあ、その、ライフスタイルっていう飼い主目線で、かゆいところに手が届く展示会ができないかってことで考えたから、
うん、
まあ、ここ2、3年
はい。
僕が統括担当外れてからがものすごい伸びてるよね。
ああ。
うん、これはやっぱね、思うかもしれない、ね。
いや、そんなことないです。
そうなんですね。そう。最初行った時はそうだった。サンホールとか。
まだ夏の開催だったもんね。
ああ、暑かったね、そういえば。
もう真夏の開催だから。
そうそうそうそう。
どうしようかと思って、まあ、こうお客さん来るかなと思ったら、
うん、
夏だから、こう、涼しいところでペットと遊ぶ場所がなかなかないと。
ああ。
ということで、まあ、ただ、やっぱり、その駐車場からホールまでとか、
うん、
僕も心配だったんで、
はい、
でそれが一昨年ぐらい春に変わったから、
うん、そうですよね。去年、うん、そう一昨年。
その辺暑さ関係の心配はなくなったんで、まあお客さんも来やすくなったんじゃないかなと思うけどね。
そうですよね。
うん。
でもね、だいぶ会場も今回また広くなって、なんかここ数年どんどんどんどん会場が広くなって、
うん、
万歩計が必要じゃないかっていうぐらい毎回歩く。
歩きますね。
気分なんですけど。
うん。
その、ペットに注目した、
はい。
ポイントって何かあったんですか？
もともと僕は犬が苦手だったんだよね。
そうなの？
そう。まあ、あなたの年代でわかるから、お化けの Q太郎って言ったじゃない？
はいはいはいはい。Q ちゃん犬嫌いよ、ね。
Q ちゃん犬嫌いだ。だから、お化けって言われてたんだ俺。
あ、そう。
うん。嫌いなんじゃなくて怖かったの。俺の時代ってほら。野良犬とかがまだいた時代だから。
そこら辺をカッポしてるみたいな。
追っかけられたりなんかでもうとにかく怖くて怖くてっていう人間で。
はい。
ただ、うち、まあ、俺も神さんと二人で子供いないから。
はい。
四十過ぎるとね、
うん、
子供のいない夫婦ってだんだん会話がなくなるんですよ。
はぁ。
で、そんな中、まあ、神さんは犬好きなんで犬を飼いたいと。
うんうんうんうん。
だからもう清水の舞台から、取れる気持ちで犬を で、もう、どうせ買うなら大きいのがいいや、つって、
うん、
最初のあの、フラットフォーテッドの、うちにやってきて。
そうなんだ。じゃあ、まだ、ほんとインターペットが始まるちょっと前ぐらいから買い始めたって感じだったんですね。
いや、そんなことはなくて、ただ、初めて犬飼うんで、
うんうん、
ずいぶん子育てに苦労、まあ、うちの色ゼにもなりそうになったし、
うん、
で、まあ、そんな中で、こんな展示会が、まあほら、展示会の仕事ずっとやってるから、
はいはいはい。
展示会があったらいいなっていうことで、
うん、
で、例えばそのペットショップに行けばフードと用品のことはわかるけど、じゃあ、どうやってドラ一緒に旅行行くのとかがわかんないし、全部縦割れじゃないですか、うん、この業界。
うん、昔は特にそんなイメージでしたよね。
で、逆にそれを予告審査して、
うん、
その、まあ、いわゆる生活シーンに応じて何かいろいろな、こう、必要なものが出てくるじゃない？
うんうん。
そういったものを全部集めたろうと思って。
おー。
だから、キジナイローゼから始まった展示会ですね、これね。
そうなんだ。確かにすごくこう、多種多様な、いろんなものがあるじゃないですか。
そうですね。
ゆりかごから墓場までじゃないですけど。うんうん、本当にだから最初お伺いした時が、もうすごい楽しくて。
あ、本当に。
そう。なんじゃこりゃって。だって、うん、車は置いてあるし、旅行ガイドはあるし、
うん、
絵を描いてくれる人はいるし、
うん、
もうなんかすっごい可愛い洋服から、すっごい機能性豊かなグッズまで、みたいな。
そうですね。
で、フードもサンプルとかをいっぱいいただけるから、どうなんだろうかって悩んでたものが、
うん、
試せるとかね。もうなんだここ、みたいな。
フードなんかはほら、その、やっぱり作ってる人たちと直接会話ができるから相談しながらやれるっていうのは、うん、
ねえ。
じゃないですね。うん。
ありますよね。ほんと楽しかった。
ありがとうございます。
いやいやいやいやいや、もうね。もう
最初お会いしたのは、あの、覚えてますよ。あの、幕張でやってた頃で。
そう。
あの、会場行くのに階段下に降りるじゃないですか。
うんうん。
その階段降りる前の踊り場のところであったんだよね。
そう。
すごい。
その前に Facebook でご挨拶させていただいてて、じゃあいついつ行きますってご挨拶させてくださいってお願いをして、でもお忙しくて捕まらなくてスタッフさんに柏木さんを捕まえてくれって言って、そこでお会いすることができた。
そうだったよね。
うん。いやー懐かしい。若かったその頃私も。
いやー俺も若かったよ。まだ40代だもんな。
あ、そう。私も30代だったわ。
まあ、年の話やめねえか、
うん。あ、そうだね。うん、そうしましょう。まあね、そんな感じで、まあ歴史というか誕生、そんな感じでって私が言っちゃあれですけど。
いや、そんな感じです。
ま、歴史とか誕生話とかって、今軽くお伺いしたんですけど、
うん。
ここだから言える誕生秘話みたいな。
ああ、誕生秘話ね。いや、やっぱり、この既存のイベントさんからは随分恨まれたけど、まあ、もともとうち、まあ、プロの展示会で、それで飯食ってるんなので、うん、まず、はい、これ他がちゃんとしてないってことではなく、
うんうんうん、
ちゃんと出展者さんもきちんとプレゼンをしてくれるような展示会を立ち上げたいなと。
は
い、で、まあ、そんな中で、まずはその、まあ、ペットフード協会さんとの出会いは大きかったよね。で、彼らもちょうど一般社団法人化で何かイベント、はいっていう話をしてたところにちょうど僕らが話を持ってったので、
うんうんうん、
で一緒にやりましょうと。で、まあ、ペットフード協会さんってすごくジェントルマンな人たちの集まりなので、
はい、
すごく僕のコンセプトをもう理解していただいて、じゃあぜひ一緒にやりましょうということで始まったんで。
そうなんですね。
うん、そうです。
なんかイメージがペットフード協会さんの検定とかあるじゃないですか。
はい、はい。
行き始めて始まったなっていう、
うん、
印象が、まあ、それまで私自身が興味がなかったっていうのもあったのかもしれないんですけど、はいはい、なんかすごく、フードに対するお勉強の意識っていうのが高いというか、
はい。
っていうのは感じてたんですけど、
うんうん、
こう、一緒だったんですね。
一緒です。共催ですよ。
共催共催。
そう、知らなかった。初めて知ったわ。
何
ね、ほら、こういうところがあるのよ。
なるほどね。
そうそうそうそう。
いや、で、ペットフード協会さんってやっぱりフードの会社の大手って結構外資の方が多いじゃないですか。
ええ
ー。だからこう、考え方も非常にスマートな方々が多いし、
はい。
業界で凝り固まったような考え方は、他の 分野でも展示会やってるけど、やっぱり業界団体さんっていうのは結構堅物が多かったりするけれども、うん、例えばなんでペットの展示会なのに自動車が入ってくんだみたいな、
あ、
用品とフードがありゃいいじゃねえかみたいな、うん、そんな感じだけどね。まあ非常にペットフード協会さんが理解していただいて、
うん、だってね、まあ外車日本車ってありますけど、
うん、
車に関してもね、
はい、
やっぱ外車ってなかなか手が届かないけど、日本車だったらどうにかとか、
うん、
っていう部分ももちろんあるし、
はいはいはい。
で、さらに言うと、まあ日本車でもホンダさんとかってすごく犬と出かけるみたいなことに熱く、
うん、うん、そうですね。
熱い部分があるじゃないですか。でもそれって、車屋さんに行っても、ホンダさんのね、展示場に行っても、多分ないと思うんですよ、うん。そういうのを設置してる車ってそんなに。
ないです、ないです。
展示者としてね。だから実際こうカタログで見てみたいなって思っても、うん、実際のものを触ってみたいなとかって思っても、
はいはい。
展示場に行っても見れないのがインターペットに来て見れるってすごいことだろうな。
うん、そうだね。だからそれで問題になってるのが結構自動車とか、ね、住宅もそうでしょ、うん、モデルハウスとか、あのハウスクエアみたいな、ああいう、宅展示場があっても、うん、はい、ワンちゃんととか言うけど、じゃあ一緒に入ろうとすると、じゃあ表で繋いどいてくださいになっちゃうじゃないですか。
うん、繋いどけないよ、おバカさん。
そうそうそうそう。うんうん、私が見てますかって、お前分かんのかもやろみたいな。
まあね。
自動車も実際、ショールーム行っても、まあ最近はね、だいぶ、あの、ペット用の水飲み場とかを。
あ、置いてくださるところもね、ありますけど。
もう結局中入って一緒に乗ったりはできないじゃないですか。
ああ、展示車だからね。売り物ですって。
そう。だから、そういう意味では、やっぱり貴重な場かもしれないですよね。
うん。だって、普通に皆さん、こう、私も SNS とかやってるんですけど、見てると、乗っけて写真を撮って、乗せてもらいましたとかって、すごく嬉しそうな、ね、投稿とかあったりしますけど、実際の、ね、モデルルームとか、そういうところ、できないですからね。
だから、モデルルームもそうだし、自動車のショールーム行っても、中にさえ入れないでしょ。うん、ワンコはね。
そう考えると、すごいよね。
ホンダさんあたりも、なんかいろいろ入れるようにしたりして、こともあるけど、はい、どうなんだろうね、今。ただ、ボルボとか、ワーゲンって入れるんだって。
ああ、でも聞いたことあります、それ。
うん。
でもね、展示してる車に乗っけられるかっつったら、またそれは。ね、うん。だって、その後、その展示車を買う方が、動物アレルギーとかだったら。
うん、そしたらさ、半額ぐらいにしてくれたら、そしたら買うよ、俺。
え？
いいの？この展示会は裏話を言ってしまえば、
うん、
僕が飼い主として見たいって、知りたいことが知ることができる展示会にしたかったわけ。
ああ、
ま
あ、
はい、っていう。
俺なんだね。
そうよ。あ、まあ今はさすがにね、もう僕候補に違うけど、う
ん。でも、最初はね、ペット業界っていうものを知らなくて、
うん、
知らないって言い方おかしいですけど、ペット業界に関係がないところでお仕事をされていて、一飼い主となって、じゃあ、うん、犬の一生の中、犬との生活の中で、どういうものが必要でっていうとこから来てるってことは、
そうです。
もろ日常ですよね。
うん。うん、ただまあ、これ B2C の展示会、まあ B2B もあるけれども、
はい、
C の展示会なので、うん、やっぱり飼い主目線っていうところは絶対に外せない展示分野だと思うんだよね。うん、で、うん、今のペット業界見てると、まあ、大手の方々が、まあ、どれだけ飼い主さんのことを、こう、飼い主の立場で物事を、例えば PR したりなんかできるのかっていうと、なかなかそれ難しい状況になってるんで、
うん、
だからまあ、インターペットで全部それやってもらえればいいかなっていう感じかな。うん、
そうなんだ。じゃあ、よりペット業界にあり、さらには、まあ、特にインターペットに出てくださっている企業さんたちは、すごく、門扉を広げて、じゃないけど、うん、近いところに来てくれてるっていう感じで捉えていい、ね。そ
う。うん。だから逆に、ペットのオーナーにしてみれば、ペット業界なんて業界関係ないじゃない？
うんうん。そうね。
自分のペットとの生活さえ良くなればいいわけだから、うんうん、だからまあ、ぶっちゃけ、その、僕も前のことを、
うん、
旅行連れてこうなんて言って、
うん、
乗っけたら、やっぱり、コロンとシートから落っこっちゃったりしててさ。で、まあ大型犬だったからね、
うんうん、
大丈夫だったけど、でもやっぱりそういうことがあって、絶対車引きずり出してやると思って、 で、そしたらもう、なんだ、今年は自動車が6社も出てくる。
はあ、
新しい。
そうなんです。6社も出ます。
井上さん。取ってつけたような。
いいのいいの、こいつそういう性格だから。
ああ、そうなんですね。
うん。
ああ、そう。ねえ、でも、あれですよね、今まで一消費者として、
うん、
例えばね、ホームセンターで買うフードのメーカーさんとかってあるじゃないですか。はいはい、そういうメーカーさんから話を聞くには電話しかないわけじゃん。
そうね、カスタマーセンターね。
そう、一番近い、あとはもうネットっていうかウェブで聞く、メールで聞くとかだから、うん、一番こう人間味がある対応ができるって言ったらもう電話、うん、間に売り子さんはいるけど、
うん、
メーカーさんに聞くっていう、すごいいい機会になりますよね。
う
ん、
そうですね。ただね、やっぱりぶっちゃけ言うと、最初、あれ確か1回目かな、ずっと僕もほら、SNS とかを使いながらやってるんで、
うん、
で、ぶっちゃけその、まあ、お客さんがまあワンちゃん連れてきて、
はい、
大手のフードメーカーさんのブースにいたら、
はい、
ワンちゃんが粗相しちゃって、うん、しょうがないよね。
うん、
だからいきなりシッシッってやられたっていう、
わ
報告が来たんですよ。これも僕もどこの会社だかわからないし、その人もそういうのをリークしなかったからよかったんだけど、
うん、
もう随分それはそれ、会員、ペットフード協会の方々には言いましたよね。
ああ。最初は、
うん、そういうことが、ものすごくやっぱりショックだったりもし、逆に、
うん、
業界以外の方々の方がその辺はうまい、対応ということが随分続きましたよね。
ああ。
最近はもう本当にそういう人いなくなりましたけどね。
うん。なんかすごく、うん、まあね、私も半分ぐらいしかお邪魔してないですけど、なんかね、近く感じるようになった。
ああ。
スタッフさんたちの、
うんうんうん、
企業さんたちの存在が。だから、すごくこう楽しそうなところがあって、
うん、
それを見てこっちもまたさらに楽しくなるみたいな。
まあ、硬い話をしてもしょうがないんだけどさ、結局、ペット業界ってほとんどが問屋さんが仕切ってる業界じゃない？
うん、そうですね。物販に関しては。
メーカーさんはもう問屋さんに流すだけで済んじゃうわけですよ。
うん、
それと、消費者を本当に見てるのって、たまに俺、協会にも言っちゃうんだけど。
言っちゃうんですね。
うん。見えてなかったような気はしますね。
ああ。確かにちょっと遠かったよね、きっとね、うん。まあ、ペットの業界だけではなく、いろんな業界がそうだと思うんですよ。
そうそうそう。
洋服に関しても、デザイナーさんが縫製してね、店頭で売ってるっていうんだったら、作ってる。
話は別だけどね。
そうそうそう。そうじゃないじゃないですか。
うん。
だから、企業さんとしてもすごく嬉しいんじゃないかなって思いますよね。
うん。だから、まあ、だんだんそういうふうに出店者さんも、まあ、ペット業界の出店者さんも、すごく変わってきてくれていて、
うん。
それは本当に嬉しいですよね。
ああ。
うん。
そうなんですね。
うん。そうすれば、やっぱ来てるお客さんも楽しいじゃないですか。
うん、楽しい。
うん。そういうのが、本当に、ここへ来て、随分、こう、コミュニケーションが皆さん取りやすくなってきてると思うので、
うん、
まあよかったかな。
ああ、うん、ね。元は、柏木さんの、こう、願望から始まったインターペットっていう、このイベント、展示会が、まあ7回目を迎えてということで、はいはい、うん、さらにパワーアップし、さらに楽しくなっているであろうと思うんで、次回は、ちょっとね、もうお時間になってきちゃったので、次回はそのね、見どころ、今年の見どころとかをね、お伺いしていきたいと思います。
了解しました。
はい。
はい。井上さん、出番でございます。
出番でございます。
これぐらいで大丈夫です。
はい。というわけで、今回はですね、インターペット事務局、広報担当、柏木克也さん、そして営業企画、井上京子さんをお招きしてお送りいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでありがとうございました。なんかこういう大きい催し物の誕生秘話みたいな、どうしてこういうことが開催されるようになったかとかってあんまり知らないし、なかなか知る機会もないということでね、すごく新鮮って、私ももう今年で5回目6回目とかになるので、なんかすごく新鮮な 感じで今回お邪魔できそうです。楽しみです。本当にね、催し物とかすっごいいっぱいあるので、ぜひ来ていただけるといいな、行っていただけるといいなと思っております。そう、なんで今回来ていただけるとって言ったかって言いますと、4月の1日2日ですね、ちょこっとお話ししてるかもしれませんけれども、ペットライフデザインさんというところでプチセミナーの講師をさせていただくことになってますので、どうぞ皆さん遊びに来てくださいませ。私後半だそうです。午後4時ぐらいとか、そんぐらいなのかな、です。はい。でまた次回もですね、今度はおすすめポイントだったりそういった部分をお伺いしていこうと思いますので、次回もぜひお楽しみにお待ちください。というわけで本編終了いたしまして、エンディングでございます。え、で、勝手に告知コーナーはもうすべてインターペットです。インターペット人とペットの豊かな暮らしフェア、3月の30日から4月の2日、木、金、土、日と開催されます。残念ながら3月30日、木曜日はですね、ビジネス来場のみということで一般の方はご入場できません。東京ビッグサイト東123ホールの10時から17時、3日間。このお時間だそうです。入場料が大人中学生以上が1500円、一般割引事前者登録者、割引チラシ持参者は1000円、500円安くなるんですね。私いつもビジネスで行ってたので、小学生以下ペットの来場は無料、ただしペットさんと来場に関しては誓約書、すべての日にちで必要だということなので、ダウンロードして記入した上でお持ちください。障害者手帳をお持ちの方および同伴者1名様は無料だということです。並びに4月の1日2日に関しましては、東5・6ホール FCI ジャパンインターナショナルドッグショー2017が開催されております。こちらも一緒に楽しんでいただくといいかなと思います。本当ね、1日じゃ回りくれな、切れないぐらい盛りだくさんですので、土日って言ってもいいかも。というわけでエンディング入ってまいりたいと思います。もうすぐになってまいりました。サニー&アケサーのしつけ&マッサージ教室シーズン7第2回目が3月の26日に開催されます。残念ながらですね、10時半スタートのレベルアップコースの方はもう満席となっておりまして、朝9時スタートのステップアップコースの方、若干ですが、まだ空きがあります。もしかしたらもうすぐ埋まってしまうかもしれないんですけれども、興味のある方はぜひお早めにお申し込みいただければと思います。ご参加お待ちしております。というわけで雑ワンニャンライフ第209回目配信をお届けいたしましたのは、私明け沢でございました。また来週。来週も絶対面白い。
ありがとう。